東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さあ、この時間今日のキャラバン隊メンバーは馬場文子さんです。呼んでみましょうか。馬場さん。
はい、鏡田さん、母心のお二人、そしてラジオお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日の絆キャラバン、平野さん、菊池くん、蓮沼さん、そして私は岩瀬郡鏡石町の県立岩瀬農業高校に来ています。鏡石町、空は青空が広がっています。そして日も差しています。ぐるっと周りを見回すと綺麗な雪が積もっております。ただ見るだけなら綺麗なんですけれどもね、周辺の道路、まあ、大きな道路は路面が濡れた状態なんですが、シャーベット状になっていたり、また凍結箇所もありますので、ドライバーの皆さん、そして歩く方々もどうぞお気をつけください。さあ、県立岩瀬農業高校では毎年校内で課題研究発表大会が行われているんですね。今年は今月21日と22日に行われるということですので、お話を伺いたいと思います。こちらに実は7人の生徒さんが集まってくださっているんです。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
この時間、午前中の授業が終わって、そしてお昼休み、まあ、打ち合わせを含めますとね、皆さん授業中からここに集まってくださってるんです。ただ学校の許可をいただきまして集まっていただいてます。先ほど校内放送で、頭髪検査というね、あの服装検査というお話もありましたけれども、皆さんはこの中継の後でしっかりと、チェックをしていただきたいと思います。さあ、それではまず農業クラブ会長の生物工学科2年生柳井真奈美さんから、課題研究発表大会がどのようなものなのか説明してください。
はい、課題研究発表大会とは、各学科で実験や実習を通して学んだ知識や技術、問題解決方法などをプレゼンテーション形式で発表することです。今回は1月の21日、22日の2日間にわたり、学科ごとの発表会を行います。出場チームは34チームです。なお、この大会は農業クラブの研究発表大会につながり、来年度会津地区で開催される県大会に出場する3チームを決定する校内予選大会も兼ねています。また上位6チームによる校外での発表会も2月14日木曜日に鏡石市の図書館において14時より開催されます。
柳井さんもその発表大会には出場されるんですか？
はい、生物工学科という学科の、インビトルプランツ研究班ですね、その班長としても参加します。
はい、頑張ってください。今お話にありました34グループがそれぞれの課題を見つけまして、およそ1年にわたって研究したことを発表するということなんですが、その中で福島県の復興につながる課題もあるということですので伺いましょう。どんな課題なんでしょうか？生物工学科と、共同で研究をしているという環境工学科のお二人です。3年生の瀬和光一さんと今泉淳さんです。では瀬和さん、その復興につながる課題というのはどんなことなんでしょうか？はい、ごめんなさい、間違えましたね、3年生です。生物工学科3年生、はい、今泉さん、瀬和さんですね。はい、お願いします。
田んぼアートです。
はい、田んぼアートということで、これは実際には環境工学科ではどのような作業をされたんですか？
はい、環境工学科では1年の頃から学んできた測量の技術を生かして、田んぼに測定を移すことをやりました。
はい、実は製図を先ほど見せていただいたんですけど、まず、どのような絵を描いたんでしょう？今泉さん。
はい、牛や鏡石といった文字や、ベルなど鏡石にちなんだものを描きました。
先ほど牛の製図見たんですけど、そのまま牛の絵じゃダメなんですよね。遠近法を使っているということですので、やはりこう上から見て、そして綺麗な絵になるようにということだったんですが、その点を打つ際に苦労した点はありますか？
作業中に急に大雨が降ってきたり雷が鳴ってきたりして、作業 時間が大幅に伸びてしまい、予定通り進まない部分もたくさんありました。
伊藤さん、出来上がったものを見ていかがでしたか？
はい、出来上がったものを上から見てみるととても綺麗にその作品ができていたのでとても嬉しく思いました。
そして実際に田植えをしたという生物生産科の2年生です、荒井和樹さんと伊藤智則さん。荒井さん、何かこう苦労した点ありましたか？
やはり農家の人たちがとても参加している人が多くて、自分も足手まといにならないようにと必死に植えるのが大変でした。
鏡石町の方100人くらいが協力してくださったそうですね。
とても人数が多くて植えるのがやっぱり皆さんうまかったですね。
伊藤さんはそれまで田植えの経験というのはあったんですか？
全くなかったです。
苦労された点ありましたか？
土がぬかるんでいてうまく歩くことができませんでした。
田んぼアートということで一色ではないと思うんですが、どのような色の稲を植えたんでしょうか？
色は4色使って、紫の部分は紫稲という稲を使い、白い部分は青森県で使用されていた雪遊びというものを使い、黄色い部分は黄稲という観賞用を使い、緑色の部分は食用のコシヒカリを使いました。
紫と黄色緑と使ったんですね。それが混ざらないように植えるのも手作業だったので大変だったということです。そしてもう一チーム、福島県の自然を守る取り組みをしている生徒さんたちです。生物工学科2年生の青木雅人さんと遠藤達樹さんです。お二人はどのような研究されてるんですか？では青木さん。
はい、私たちは、福島の会津のサギソウという植物を絶滅から守る活動をしています。
サギソウっていうのは花が白くてサギが飛んでいるような形をしていてとても綺麗なんですよね。それをなぜ研究の対象にしたんでしょう？
はい、私たちは2004年にランネットワークの阿部隆夫さんからバイオテクノロジー技術を生かしてサギソウの増殖をお願いできませんかという依頼から始まり、私たちは、活動を始めました。
バイオテクノロジー、具体的に簡単に説明してもらっていいですか？
バイオテクノロジーとは植物が持つ生命力を最大限に生かしてですね、
実際にサギソウにはどういうふうに活用されたんですか？
はい、実際サギソウには普通の場所では生えない種子なんですけど、それをバイオテクノロジーの技術を活用することによって、100% の確率でほぼで発芽するようにしました。
それはまあ自生地にはね人の手を入れることになるので植えられませんけれども、ゆくゆくは大きな夢があるようですね。
ゆくゆくは自生地発祥をして、皆さんにも見ていただけるようにしたいです。
これは 4,5 年続いているということで、これからも後輩に受け継いでいくということです。一口に農業といっても様々なジャンルがあるんですね。今日は県立岩瀬農業高校の課題研究発表大会で発表する34チームの中から2チームの生徒さんたちにお話を伺いました。大変ですね、皆さん一生懸命です。鏡田さん、母心のお二人、こちらからは以上です。
はい、ありがとうございました。はい、本当生徒さん頑張ってらっしゃるみたいですね。ありがとうございました。ババフニコさんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。